大移住時代がやってくる。サワディーカ、2025年3月16日日曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回から Spotify 向けに収録をしていますので、動画でも撮影をして音声とともに配信をしていきたいと思います。ちなみに動画でご覧になられている方は、この背景はバーチャル背景です。サムイ島の南部にあるとあるヴィラに行った時の写真で、ものすごく綺麗なところだったので思わず写真を撮りました。見えますかね、目の前が海になっていて、その海でビーチ、そしてプールがあるっていう理想的なリゾート地のヴィラという形ですが、結構お値段もするんですよね、こういうオンザビーチのヴィラみたいなところはですね。でもいつかこういったところに住みたいと思っております。はい、では今日のトピックですが、改めて大移住時代がやってくるというお話をしていきたいと思います。今日のこのトピック、何を話そうかなと思って考えるにあたって、あらかじめチャット GPT に構成案を出してもらいましたので、この構成案を見ながらお話をしていきます。ちなみにチャット GPT に出してもらった構成案はノート、ブログの方ノートにも公開していきますので、そちらも合わせてご覧いただけたらなと思います。ではまず最初、オープニングとしまして、大移住時代がやってくるというお話なんですが、特にコロナ以降ですかね、日本でも都会から地方への移住っていう話題が結構 SNS とかでもよく目にするようになりました。ただこれからの時代というのは、そういった日本国内の移動移住というだけではなくて、国境とかもしかしたら大陸さえも超えた移住というのが当たり前になる時代がやってくる、僕はそういうふうに考えているわけなんです。で、僕自身今タイのサムイ島というところに移住して、どれぐらいかな、6年ぐらいになるんですけれども、一回移住してしまえば、その最初は大変ですけれども、それから後の生活は割と楽というかですね、だんだん慣れていくっていうのもありますので、僕は今のところここから他の場所への移住は考えていませんが、でも一度日本から海外に飛び出して、でそこからまた別の場所に移住するってなった時は、もちろん1回目のハードルよりかは軽く簡単に移住ってしていけるんじゃないかなと思います。それでは今日はなぜ今大移住時代なのか、そしてどう動いていくべきなのかをコンパクトにお話ししていきたいと思います。で、それではまず最初、なぜ今国境を越えた移住が加速していくのかというのを最初のテーマとして挙げていますが、チャット GPT は3つの理由を挙げています。1つ目がテクノロジーの進化、そして2つ目が価値観のシフト、3つ目経済社会的な要因とあるんですが、僕はその前に大前提として、国内ではなくて国境を越えた、もしくは大陸を越えた移住が今後当たり前になってくるよっていうのは、これは歴史を振り返ってみると必然というか当然かなと思います。日本でも昔ですね、例えば江戸時代なんていうのは、藩を越えることっていうのは、藩をまたいで移動することっていうのは基本的には認められていなかったんですよね。関所みたいなところがあって、もしその関所を越えるには何て言うんですかね、今で言うパスポートじゃないですけれども、きちんとその書面を持ってね、どこどこの藩の誰々に会いに行くと、そして自分はどこの出自なのかっていうね、そういったものを記した、書面、それを持っていないと関所を越えられなかったわけなんですよ。今日本国内の県をまたぐ移動って、当然そんなことをしなくても誰でもいつでも自由にすることができますよね。これはもちろん時代の流れでそうなっていたわけなんですけれども、これからの時代はそういった意味では国と国の間の移動さえも今までより自由度が高くなって移動できるようになる、そして旅行できるっていうだけではなくて、実際に そこに住む、海外に住むということに関しても、当然この時代が変わっていくにつれてやりやすくなっていくっていうのは、まあ、必然かなというふうに思います。はい。で、それ以外にチャット GPT が挙げたなぜ国境を越えた移住が加速するのかっていう理由の一つ目、テクノロジーの進化。まあ、これはありますよね。リモートワークが当たり前になって、例えば日本人が会社に行かなくても、日本国内の地方でも田舎でも仕事できますし、まあ、インターネットでやるので別に日本国内にいなくても仕事ができるというわけです。で、二つ目、価値観のシフト。まあ、これが僕がさっきお伝えしたこの歴史の変遷とちょっと近いですかね。昔っていうのはそもそもね、その藩を越えた移動っていうのができなかったのが、まあ、それがもちろん関所とかね、そういったものが取っ払われていった、物理的な関所が取っ払われていったっていうのも大きいですが、それとそれ以上に、まあ、人々がもう移動して当たり前なんだっていう価値観にシフトしていったからだと思うんですよね。県と県をまたぐっていうものが特にもう何も考えることすらほとんどしないですよね。そういった形の価値観のシフトなので、これからの時代は隣の国に移動する、あるいは大陸を越えて遠い国に移動するっていうのが、これまでよりかははるかに当たり前の価値観にシフトしていくっていうのは、まあ皆さんこれは特に異論はないと思います。3つ目、経済社会的な要因。これに物価の高騰ですとか税制の変化、戦争、AI 失業などと書かれていますが、これはそうですね、経済的な要因ということで、もともと住んでいたところが物価が高騰してより物価が安いところに移住していったりだとか、まあ、税制も同じような形ですよね。より税金の安い国地域に移住したりとか、あるいは戦争を避けたりとか、まあ、AI 失業っていうのもそうですよね。仕事がなくなったのでより生活費の安いところに移住するとかですね、まあ、そういった時代背景なんかっていうのもあって、国境を越えた移住が今後加速していくのは間違いないと思います。そして2番目のトピックとしてチャット GPT が挙げているのが、海外移住のハードルは本当に高いのかというところです。まあ、移住がなかなか厳しい、簡単にはそんなね、簡単には移住できないという理由としてよく挙がる一つ目が、やはり語学ではないでしょうか。まあ、僕の場合は幸いアメリカへの留学経験があったので、一応英語が喋れたら、まあ、どの国に旅行に行くにしても最低限は大丈夫だろうっていうね、英語喋れる人が少なくともいるじゃないですか、おそらくどこの国にも。なのでそういう安心感っていうのはあるわけなんですが、まあ、確かにね、そういった意味では英語が、留学経験がないとかね、英語がちょっと全くダメですっていう方は、それが海外移住というか、その前に海外に踏み出す、海外旅行に行く一つの障害になるかもしれないですね。ただこれも一度やってしまえば、慣れてしまったら、あ、こんなもんかという、まあ、経験を踏むっていうのが大きいんじゃないかなと思います。特に今はスマホですぐに翻訳してくれたりですとか、あとは移動するときに、例えば昔はね、タクシーの呼ぶにしても英語とかその現地の言葉で行き先を伝えないといけなかったものが、今はウーバーとか、東南アジアで言ったらグラブとか、そういった配車アプリを使えば何も言葉は交わさなくても行きたいところに連れて行ってくれるわけなんですよね。まあ、そういった意味では、その語学の壁みたいなのは今後もどんどんハードルが下がっていくんじゃないかなと思います。2つ目、移住が難しい理由として挙げている理由の2つ目が、仕事がない。まあ、これはさっきテクノロジーの変化でありましたね。リモートワークがこれまでより一般的になってきていますので、まあ、そういったリモートでも仕事ができる環境に自分をうまく置くことができれば、海外にいてもどこにいても仕事をすることができる、経済的なその収入の手段があるということですよね。そして3つ目は、これは治安ですかね。海外は怖いっていう、 まあ、確かに日本は治安むちゃくちゃいいです。これはね、間違いない。で、もちろんその物理的に治安がいいっていうこともありますし、まあ、我々が生まれ育った国、地域、社会なので、まあ、勝手を理解してるっていうのも大きいですよね。まあ、それがちょっと海外に出てしまうと、日本に比べると治安もちろん良くないですし、タイでもね、まあ、昔ほどではないですけれども、その拳銃の、での殺害事件が起きたりとか、そういったことはありますよ。それに加えて、現地の勝手がわからない、ね、下手したら人間関係で思いもよらぬトラブルを呼んでしまって、それで危ない目に遭うということもあるわけなので、まあ、そういったことは確かにですね、学習していく必要はあるかなというふうに思います。まあ、ただ、語学にしろ、そして、まあ、治安のポイントにしろ、最初は確かにちょっと難しい面もありますが、これも一度移住して、もしくはそこに渡航して、何回か旅行に行って、勝手が分かってしまえば、まあ大丈夫かなというのはあります。で、もちろんね、本当にむちゃくちゃ治安が悪いところは、地球上存在するので、そういったところには、もちろん行かない方がいいんじゃないかなと思います。では、3つ目、どこに移住したらいいのか。まあ、そうですよね。僕は東南アジアの、タイにいますし、以前はシンガポールという国に4年ほど住んでました。で、去年なんかはポーカーをしに、タイの隣、カンボジアにほとんどいたりしましたけれども、まあ、果たして、まあ、東南アジアなのか、ヨーロッパなのか、オセアニアなのか、アメリカなのか。まあ、これはもちろんね、自分が行きたい国、旅行で行って、ここ住みたいなって思ったところに住むのが一番いいんですけれども、まあ、それ以外の視点で言うと、コストと生活の質、まあ、これのバランス、まあ、コストパフォーマンスっていうんですかね。物価が安くて、で、なおかつ安全で暮らしやすい。結構生活必需品が手に入りやすいっていうのもポイントでかいんじゃないかなと思います。人によってこの食材はどうしても欲しいとかってあると思うんですよね。例えばオーガニックな食材が、買える気が簡単に買えるところがいいとか、そういった、まあ、生活の求める生活の質に対してどれだけコストがかかるのかっていうのも重要な点かと思います。で、あと2つ目、チャット GPT 挙げてるのは、これ重要ですね。気候とライフスタイル。気候とライフスタイル。まあ、気候は重要ですよね。僕はとにかく寒いのが苦手なので、一年中あったかいというか、まあ、これからの季節はちょっと暑すぎる。ある意味でちょっと暮らしづらいシーズンにはなるんですが、でもそれでも寒いよりかは僕はそっちの方がいいです。といった、まあ、自分の、肌に合った気候ですね。そういった、あるいは自然環境とか、そういったところに、そういったところを選ぶのがいいかなと思います。で、あと3つ目、文化と人間関係。現地の人がフレンドリーか、移住者に優しいか、移住者フレンドリーかっていうことですね。まあ、これは確かにありますね。あまりに排他的な地域に住んじゃうと、まあ、現地の人とこううまく溶け込めなかったりとか、あるいはね、やっぱそれこそ治安の問題とかも出てくる可能性があるので、現地の人が外からやってきた人に対してフレンドリーかどうかっていうのは非常に重要な要素かなというふうに思います。では、まあ、このあたりでですね、今日は大移住時代がやってくるというテーマについてお話をしました。このテーマですね、今後の僕の発信の、まあ、メインに据えていこうというふうに思っていますので、大移住時代がやってくる。もし今後海外に住んでみたいなとか、まあ、ちょっと移住まではわからないけれども、海外のいろんなところに旅行してみたいとか、現地の人がどういう暮らしをしているのか、あるいは現地のね、ちょっと変わった食べ物を食べてみたいとか、まあ、とにかく海外に関して憧れている人たちに対して配信をしていきたいと思います。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。またね、サワッディーカップ。